第336ページですが、
はい、今日は神戸ハーバーランド株式会社の牧瀬治さんにお越しいただきました。
ハーバーランドのガスト通りの今日は なんていうんですかね、
ハーバーマーケット、
ハーバーマーケット、
ね、
暑かったですか？
いや、今日は風があって涼しい。
あ、そうですね、はい、先週まではもうむちゃくちゃ暑かったですね。
そうですね、牧瀬さん、あのお顔がお色が焼けてるかなっていう感じのお色で
この夏のハイライト
この夏のハイライトとか終わりなんですか？
牧瀬さん、ハイライト今年の夏って何でした？
仕事でしょうかね。
あ、仕事は、仕事以外で、
仕事以外、プライベートですか？プライベートはあまり、どこにも旅行は行ってないんですけども。
仕事一辺倒。
一辺倒でもないですけども、はい。
仕事では今年どんなことが一番？
ハーバーランドの日っていうのが毎年8月の11日にあるんですけども、そこで夕方からですね、はい、昨年も行ったんですけども、ハーバー盆踊り。はい、盆踊りを行いました、
はい、
で、まあ、商業施設の方々ではだけではなくて、うん、地元のマンションの方とか、
あ、この近辺の
皆さんにも参加をしていただいて、また協力をしていただいて、で、盆踊りを。
何人ぐらい集まりました？
そうですね、全体で言うと4万人ぐらい昼間から夜にかけてですね、
ハーバーの日一日で、
はい、
4万人
すごい
大成功ですね。それ、
そうですね、天気も良かったですし、ね、はい、
いや、ハーバーランド、できて何年？
26年になります。
26年。これ初め20年ほど人があんまり来えへんかったですね、はい、そんな言ったわけですけどそれはね、日曜日ここで放送するでしょ、でこれ12時に帰るでしょ、ガラーンとしたんですよ、神戸駅まで、
うん、
ところがこの6年ほどでね、
まあ、
もうラジオ関西のこの、情報文化ビルから神戸駅行く途中から近い入って、もう反対から来る人いっぱいですね。
そうですね、やはり特に土日になりますとね、たくさんの方がお越しいただいて、ね、また外国の方も
多いですか、
家族連れで、はい、お越しいただいたりしております。
何が天気でした？
やはり子ども施設のアンパンマン子どもミュージアム、
やっぱあれ大きいですか、
ができましたり、うん、あと海江さんがリニューアルして、はい、できたりっていうのがやっぱり一つのきっかけになったと思います。
私 ね、なんであんなこと言うか言ったらね、15年ほど前にそのハーバーランド活性化アドバイザーやったんです。
先生、何かアドバイス、その時に
された、その時ね、アドバイザーしたんがね、コンチェルトの南部さんね、会長さんの、
うん、
それから神戸のインフォメーションセンターの所長さんの 塩崎さんと、私と3人で、
はい、
で、ハーバーランド株式会社から言われたんは、ハード、コメンテーターやと、なんか厳しいこと言ってくれ、でも3人とも厳しいこと言いましたよ、うん、ところがね、やっぱりね、その何ともこうあんまり人がそのほんまにアンパンマンの解説以来変わりましたね。
そうですね、やはり小さいお子さんが、うん、まあコベコランドもありますので、
はい、
両方でね、楽しんで遊んでいただけるっていうのが良かったかもしれない、
ね、大転機でしたけど、牧瀬さんご自身はもともと神戸ご出身ですか？は
い、そうです、明石の出身でございます。
明石ですか？
はい、
明石どの辺ですの？大体で言うと東真ん中。
大体で言いますと免許更新センターの近く。
はあ、名工の近所ですか？
そうですね。
名工ですか？
はい、名工ではありません。
はあ、で、それで、今、
はい、
こんなお仕事、ハーバーランド、明石のことせんと神戸のことやって
る。そう、神戸のこと。
そう、いや、今までの行き先はなんです
か？いや、
取り調べみたいになってますけど。
まあ、縁がありまして、
はい、
こういうハーバーランドの、まあ、元気になる仕事をお手伝いさせていただくことになったんですけども、
ね、やっぱりこう一つ の地域振興というか町おこし、これほんま牧瀬さんが来られてちょうどええ時でしたね。来られてからぐらいすごい賑やか、
いやいや、もうその前から
賑やか、前賑やかちゃうかったんですよ。ほいで、いろいろ計画されて、今で何年目ですの、ハーバーランド？
私ですか？
はい、
私が3年。
3年、
はい、
で、その3年間でそのイベントなんかやってられますやん、
はい、
ね、これは受けたいなります、
やはり
盆踊りの
盆踊りもそうですし、はい、ビッグバンドジャズフェスティバル、
はあはあ、
ジャズのビッグバンドだけを集めた催しでありますとか、はい、あるいはその高浜岸壁でスクリーンを立てて野外映画を
上映したりとか、
はいはい、
まあ、そういうこともやりましたので、
映画なんかやったらどのぐらいの人が集まりますの？
あれでそうですね1万人ぐらいは。
あ、そうですか、
はい、
万の単位だ、すごいですね、それ
ね、広いし ね、開放的だし、
う
ん、海の風もね受けながら ね、
映画は毎年ありますの？それとも
毎年、まあ、今年2回目だったんですけども、はい、できれば毎年行いたいなというふうに思います。
大体季節いつ頃に日程として
、今年は5月に、はい、ゴールデンウィークの時ですね、4月の終わりですね、
うん、
に行いました。
来年も大体そんな時期
ですかね。そうですね、を目指して078プロジェクトと、
はい、
関連をして、
はい、
で、
はい、はいはいはいはいはい、あの一環でした。
そうですね、
はは、
映画部門をハーバーランドで、やはり海を感じながら、
うん、はい、
いろんなことをこう体験していただけるっていうのはハーバーランドでしかできないものですから、うんうん、まあ、メリケンパークもありますけども、はい、そういうのがやっぱり神戸らしいところでもありますので、
うん、
そういう風を感じながら、
うん、
いろんなこうイベントを体験していただきたいなというのが、
はい、ね
え、それ、港町で、本当に一般の市民の人たちがその海を感じるいうことはすごい大事ですね。
そうですね。
で、神戸なんかさっきの六甲ミーツアート、
はいはい、
山もあるわけでしょ。
そうですよ。で、
これだけのね、150万の人口の都会で、本当に町に直接海辺があったり、1000メーター短い山があったりはね、うん、他にありませんもんね。
そうですね。
うん。で、このビッグバンドのジャズは、
はい、
今年はいつやられたんです？
今年は6月に。
6月に、
はい。
これは何回目ぐらいですか？
これも2回目ですね。
またやっぱり来年もやられますか？
やりたいと思っております。はい、やはりジャズの発祥の地が神戸ですし。
それラジオ関西が言ってて、私はそうか言って言ってるんですけども、まあ一般にね。
一般にそう言われておりますので。
ハードアドバイザーですからね。
そうです、そうです。で、まあ、これビッグジャズバンドには例えばどんなとこが来られました？
全世代を集めたいなと思いまして、
はい、
で中学のバンド、
どこ中学はどこが、
あ、中学は合同で今年は出ていただいたんですけども、はい、それと高校、
はい、高校高砂の、
高砂高校でございますが、
ね、あそこのジャズバンド有名やね、
六甲アイランド、
はいはい、アイランド、
それから大学生、そして社会人、うん、そしてプロまでを集まっていただいて、
うん、
で各世代のビッグバンドのジャズを楽しんでたこと。
これはまあ、私はあんまりジャズ好きでないから行けへんかったんですけど、これはどこでやりました？
これスペースシアター。
スペース、あ、ちょうどよろしいね。あそこやったらもう本当に通りがかりの人も参加できるし、
そうですね、
ね、でこれジャズ、このビッグジャズバンドフェスティバルというのは朝から晩までやったんですか？
そうです、まあ、晩というか夕方5時まで、はい、
9時、10時ぐらい、
10時ぐらいからですね。
はあ。
いろんな世代の方がね、刺激もあって、演奏される側もね、
そうですね。
刺激もありますしね。
はい、そうですね。
いいですね。いろんな音の出会いと人の出会いがあるので、
そうですね。
いいですよね。
で、この時は、大体1日で何人ぐらい来られました？
大体、まあ、スペースもありますが、5000人ぐらい、
ね。ああ。屋内で5000人集まったらね。へえ。で、こんなイベントの中で牧瀬さんのオリジナルな、これはオリジナルなアイデアですか？
まあうちの会社で みんなでこう話し合って、
はい、牧瀬さんが言うてやってんようなあります、なんか面白い。
それは田辺先生と歩きました、街歩きを。
はいはいはい。あれ牧瀬さんの発案やったんですか？
発案っていう、まあ街歩きをしたいっていうのが一つの目標でもありましたので。
どのあたり歩かれたんですか？
2回あったんですね、
う
ん、
はい、このハーバーランドを中心に、うん、まあ、ハーバーランドは町としては新しいですけども、歴史としてはやはり明治からある古い歴史があります、はい、で歴史の場所でもあります。で北に行くと港川神社もありますし、元町商店街もありますし、新海商店街もありますし、うん、いろんなところにその史跡がありますので、まあ、そういったところを先生の案内で回っていきながら、 あの街歩きをしていこうと、史跡を、うん、まあ楽しみながら街歩きをしていこうっていうのが目的。
そうそうそう、あれはそうでしたか。
そうです。
はあ、
すごい。
これからあとなんかこういうことができたらええのになというようなアイデアみたいなのも持てられます、目標というか夢。
まあ、今、進めてますのが、あの来年がですね、はい、このラジオ関西の下にエルビス・プレスリーの像が、
はい、ありますね、はい、
が、あの移設をして10年になるん
です。おー、ちょうど10年なんですね。
あれ東京のね、あのプレスリーの亡くなって何年目に作ったんですかね、あれ。なんかね、やっぱりプレスリービートルズの前の世代ですわ。
そうですよ ね、う
ん、我々そっちに近い方です。でそのプレスリーのもうほんまね、もうあの当時はね、そのアメリカやヨーロッパの新しい音楽やったらみんなジャズ言ってまして、
はい、
だからプレスリーなんかでもジャズって言うとったような時代にね、ファンがよくおって、で、亡くなった時に像を作ろう言って東京の音楽の関係のお店の前に作った
ん、
だからそのお店がなくなってしもって、だどこ行こうってさっきの話でジャズは神戸が発祥や言って持ってきて、それで当時の総理大臣の小泉さんがこっそり来てテープカットして、
そうだったんですね。
それをこの横にね、
そうです、
うん、あれができてもう10年ですか。
そうです、移設をして10年なの。
で
プレスリーの財団の公認の3体のうちの1体がハーバーランドにあるんです、
はい、
ですからその10年になりますので、
はい、
まあ、お祝いを兼ねてですね、3月の30日31日の土曜日日曜日、
はい、
2日間にわたってこの町全体でプレスリーの、ちょっとイベントを行いたいなというふうに思っております。
プレスリーのイベントってまた言うとあかんですかね、あんまりないよ。
いやいや、もうあのカルメニオ前ではあのロックンロールをみんなで踊っていただいたりですね、
盛り上がりそう。
スペースシアターでは、まあそっくりさ
ん
に来ていただいたり。
プレスリー好きな人おりますね、音楽、うん、名前言うたらいかんけど、あれ高砂か加古川に住んでる音楽の先生ね。
とかエルビス・プレスリーのその後に影響、プレスリーはいろんな方に影響を与えてますけども、影響を与えた人たちっていうことで、
うん、
例えばビートルズであるとか、マイケル・ジャクソンでありますとか、そういった方々を、まあ、こういうその影響があったんだよということで紹介をすることもしたり、
いやー面白そう。
来年の3月の30日の土曜日と31日の日曜日、
はい、
ですね、プレスリーの好きな方はもうハーバーランドに集まっていただいて、一つね、私エルヴィス・プレスリーと共通点があるんですよ。
先生との共通点、
うん、
うわ、何です。
私ね、あの人のいろんな、なんか読んどって、へえ、趣味なんやったと思います、プレスリー。
趣味、蝶々とか。
いやいやいや、
何だろう。
時間があったらね、百科事典読んでた。
そうなんですか。もう
エルヴィス・プレスリーの趣味ね、
意外。
だからやっぱりいろんなこと知ってられると思いますわ。でそんな上でのああいう芸術なんでしょうね。だから若い時にそれ読んでへえと思ったことがあるんですけどね。まあ来年のそのエルヴィス・プレスリー祭り、タイトルが決まって、はい、何と言います？
祭りとは言わないな。決まってます？
まだ決まってません、
まあ、そうですね、まだ決まっておりません。
とそれからその他に例えばどんなことがあります？
まあ秋から9月からになりますけども、
はい、今年ですか。
はい、
はい、
第2第4木曜日の夜の6時半から、
はい、
ハーバーヨガ、ヨガを皆さんに楽しんでいただこうという、
ハーバーヨガ、
はい、を行います。
どこでやりますのこれ。
まず9月10月はですね、
はい、
気候もいいものですから、
はい、
高浜岸壁、
はい、
それからハーバーウォーク、
岸壁で、
はい、
は
で、ヨガを
ハマったらこれ
ハマりません、ハマらないところにヨガマット敷いてやるんですよね。はい、
でやはり潮風をね、感じながらヨガを体験していただければ。
これはよそではできません
ね。ね、できないですよ。
でちょっと寒くなりましたらスペースシアターにで行いますけども。
これは参加しようと思ったらどない申し込みがいりますの？
はい、ハーバーランドの方に、ご連絡をいただいて申し込みをしていただくという
形になります、ね、そんなほなハーバーランドのホームページかなんか見たら、
ね、そうですね、
出てくるんですね、
はい、出てまいります、
はい、
ハーバーヨガ、
はい、
うん、9月10月の第2第4木曜日の、はい、6時半から、はい、ということです。こう参加費はどのぐらいかかるんですか？
参加費は1000円。
1000円。
はい、おー、気持ちいいでしょうね。
ね、それは面白そうですね。
ね、
それから、
はい、それから、はい、毎月第1日曜日に、ハーバーマーケットっていうのをガスト通りで行っております。はい、
今日ですね。
今日ですね。
はい、今日行っております。はい、今行っております。毎月、第1日曜日の11時から5時まで。行っております。
毎月第一日曜の11時から5時、はい、このハーバーマーケット一言で言うたらどない説明したらよろしい？
アクセサリーとか、うん、まあ、手作りの お店、うん、手作りの方々に出店をしていただいて、だいたい65店舗になりますけども、
そんなにたくさん、
はい、
かわいいものがいっぱいあるんですよね。
そうですね、はい、
前見た時苔玉売ってました。
あ、今日も苔玉も
あれ来てますか？
はい、
もう面白い、いろんなもんがね65、まあ言ったブースみたいなのができて、
ね、
そこ
覗いてみて
そぞろ歩きしながら、
うん、そうですね、
飲み物食べ物もありますよね。
はい、まあ、同時開催でカルミニの前でもマルシェも行っておりますし、レンガ倉庫の横で、うん、またマーケットも行っておりますし、はい、シーサイドマーケットという、まあ、も羽根子広場で行っております
というようなイベントがいっぱい
立ち寄ってください。
ね、は
い、
毎月第一日曜の11時から5時まで、
はい、
今日も5時までね。
これ雨が降ったり嵐になったらないんですね。その時はこの番組の中で、
そうですそうです、う
ん、今日はありませんという放送しますからね、
う
ん、
そうです。必ずまっことラジオを聞いてくださってたら、うん、やってるかやってないかが分かる。
そうそう、トランジスタラジオを持ってきていただくとか、車の中で番組聞きながらねハーバーランド来ていただいた
り、どこまでもまっことラジオを聞いていただくということになっております。
はい、
はい、
他にマキさんからハーバーランドについて何かおすすめとかありますか？
はい、まあ、毎週土曜日日曜日、
はい、
まあ、今日このイベントの他にもスペースシアターでフラダンスのイベントも行っております。
はい、
大体毎週土曜日日曜日には、イベントを行っておりますので、ご家族連れでぜひ、ハーバーランドに遊びに来ていただければありがたい。
アンパンマンもありますしね。
そうですね、はい、はい、今日は神戸ハーバーランド株式会社牧瀬治さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。